診断の物差しとなる長谷川式スケールを開発したり、日本で開かれた国際アルツハイマー病協会国際会議の組織委員長を務めた我が国の認知症医療の第一人者といえば長谷川和夫さん89歳です。おととし長谷川さんは自らも認知症を発症されました。現在はその事実を公表され、可能な限り認知症への正しい理解を訴えています。半世紀以上にわたり認知症の専門医として診察と正しい普及活動に努めてきた長谷川さんに、医師と患者の両面から認知症に対する正しい理解、患者への適切な接し方を含めて、その人らしく今を生きる大切さを伺いました。聞き手、ラジオ深夜便の恩蔵健一ディレクターです。
長谷川先生はこのラジオ深夜便に11年前になりますけれど、認知症高齢者を見つめ続けてというタイトルでご出演していただきました、覚えてらっしゃいますか？
はっきりとした記憶はないんですけれど、そうおっしゃっていただければ何か
お話しし
たかな、やらせていただいたかなとこう思います。
その時はお医者さんの立場でお話ししていただきましたけれど、今回はお医者さんとしてはもちろんですけれど、またご自身その認知症を発症されたということで、患者さんという立場も含めて両面の立場からお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
長谷川さんがその最初に、あ、おかしいぞ、これは認知症かなって気づかれたのはいつ頃なんですか？
そうですね、はっきりしないんですけども、気づき始めたのはやっぱり物忘れがひどくなってきた。
ほうほうほう。
お家を出ますね、はい、なんか用事があって外へ行く、その時に鍵を閉めたかどうかっていうのをはっきりしないから、やっぱりこう戻って確認するっていうことが初め起こったんですよ、でも1回くらいの時はね、普通でもあるかと思うんですよ、だけどそれが何回も確認しなくちゃならない、確かさっていうかな、自分を体験したことの確かさがあやふやになってきた、そういうことから始まったんですね。で、アルツハイマー型認知症っていうのがあるな、アルツハイマー病ってありますね、この場合もまず時間があやふやになる、その次の段階は場所の見当があやふやになる、でその次が人、つまり一緒に住んでいる配偶者に、もうそろそろ遅くなりましたからお帰りになったらどうですかとかね。
なるほど。
それこう段階付けがあるわけですよ。
先生、その時間っていうのは、今日が何月何日かとか、そういうことが分かんなくなるということ
ですか？そう、はっきりしなくなるんですね。だから私はそれを防ぐ対策として、日めくりのあれを
カレンダー、
カレンダー、
一日過ぎるとこうめくってくという。
そう。
はあ。
だけどそのめくったっていうことがあやふやになると。これまた困りますけどね。
なるほどね。
でも当面それでいけるわけですよ。それからまあ朝起きると誰よりも早く新聞を取りに行くと、新聞には書いてありますからね、
何月何日って書いてあります。
何月何日って書いてあるから、ちょっとはっきり分かるわけですね。
まず時間があやふやになると、それから場所というのは、例えば今まで行ってたところに行き着かなくなるとか、そういうことですか？
そう。それから帰ってこれないの
よ。家に帰って
これない。家に帰ってこれなくなる。場所の見当がつかないわけだから。
なるほどね。それでその最後の人っていうのは、先生さっきちょっとお話になりましたけど、例えば自分の奥さんにもうそろそろ帰られたぞとか、あるいはいつもいる家族にあなたどなたですかって言っちゃったり。
そうそうそう。
そういうことですね。
そうです。時間場所人間ってことになります。
なるほどね。で先生、やっぱりこれはおかしいなと自分で診察を受けられたわけですか？
そうです。 で私の聖マリアンナイ時代の門下生の一人が、
はい、
開業して専門病院をやってて、その人のところへ行って検査してもらった、
はい、
CT とか MRI とかそれから心理部門が臨床心理士のグループがあって、
はい、
そこでもう複雑なテストをやらされた、
ええ、
例えば時計、
はい、
時計のこう見せて、
はい、
この今何時だろ
う、
それからこの時計があるけども、
ええ、
長針はこういう長い針、単身は短い針だ、
はい、
だから3時15分っていうのを書いてみなさいとか、
あ
結構難しいです
よね。そうですね、
うん、
検査って言えば長谷川先生ご自身がその考えられた長谷川式スケールっていう認知症の診断の基準になる、
ええ、
これは先生受けられなかったんですか。
これはもう私はもう自分で開発してもう頭の中にすっかり入っちゃってるから
答えも全部分かって
全部分かっちゃうから、
じゃあ
役に立つ
なるほど、はあ、それでそれだけのいろいろ検査をされて診断の結果はどういう結果だった。
診断の結果はですね、死因下流性認知症って言うんですよ。
死因下流性認知症、
うん、
シットのあの口辺にオイルの下に火があって、
そうそう、
嗜好品なんかの死ですね。
嗜好品の死です。
で銀ってのは金銀の銀、
うん、
で下流ってのはあの下流粒の下流、
そう、
はあ、あまり聞いたことはないんですがこれどういう。
これはね、まあ平たく言えば、まあ、まあ関西の方ではお年寄りのボケ、
あ、ね、ボケ、うん、よくボケ老人とかね、
ボケ老人とか、ボケ老人を抱える家族の会なんていうのが京都から出発してますよね。
そうですか。死因下流性認知症っていうのは、
うん、
アルツハイマーと比べるとどう違うんですか。
アルツハイマーと比べるとですね、症状が激しくないんですよ。
ああ、そうですか。
で私自身もそれになりましたけども、だからそういう暴れるとかそういうことはないよね。別に物忘れがひどくなった、いわゆる、まあ、そういう感じですよ。年を取ってくるとアミロイド β タンパクっていうタンパクがありましてね、
はい、
それが年を取るにつれて脳の組織のところでどんどん増えていくわけですよ、
はいはい、
でその増えていく生き方にこうまんべんなく増えていくんだけど、神経細胞の中まで入っていくやつと神経細胞の外だけで中に入らないのとかあるの、ね、で神経細胞の中に入るのがアルツハイマー。
あ
ー、で神経細胞の外にあるだけのやつはいわゆる死因下流性認知症、下流性認知症とも省略して言うんですよ、
ね、ああそうですか。ああ、じゃあそれほど激しいというか、うん、症状ではないんですね、
うん、
そうすると例えば今脳別膜なし同じ症状じゃなくて例えば日によってとか時間によって、
うん、
ちょっと症状が軽いなとか重いなって感じられることあるんですか。
いいご質問ですね。それはね、午前中はいいんですよ。
ほう、
午後の1時頃まではお昼ご飯を食べてちょっと間ぐらいはいい。疲れてくるでしょう、それから、2時3時になるとそうすると認知症的になっちゃう。で夕方になるとまあ寝ちゃうからね、
はい、
そうするとまた翌日行くでしょ、夜中に睡眠取るから、
はい、
脳が修復するのかね。そうするとね、翌日は普通なんだよ。
あ、そうですか。
翌日の朝は普通なの。
あら、
その繰り返しですよ。
あ、そうですか。
だからアルツハイマーとは違うね。
なるほどね。アルツハイマーよりはちょっと軽いというお話が出ましたけど、やっぱり認知症だっていうふうに診断された時なんかこうショックはございましたか。
私やっぱり患者さんを何人も見てそれが自分の専門職だったから、
はい、
分かるよね。
ご自身で気づかれてから、あ、やっぱりっていう気持ちとか。
そうそうそう。
あ、そうです
かね。おっしゃる通り。
それで先生はその自分がご自身が認知症になられたってことをこう公表されましたね、
うん、
これは非常に勇気があることだと思うんですけれど、うん、どういうお気持ちからだったんですか？
それはね、認知症って言われるとやっぱりもうこの人とは付き合えないとかね、差別するでしょう。
あ、
そうじゃなくて、人生100年時代って言われてるんだ今はね。
100年経つと先生、記憶力もいろんな体力も衰えますよね。
衰える。100年高齢者って言うけど、やっぱり自分の若い時に比べれば知的能力、認知能力っていうのはずっと落ちてると思うんだよね。認知症の本質的な症状っていうのは暮らしなんだよ。暮らしができるかできないか。
認知症の本質っていうのは普通の暮らしができるかできないかっていうところが、
うん、重要なポイントじゃないかと思う。ね、いろいろな学者はいろいろ難しいこと言うけどね、だけど私は暮らしの障害っていうのは本質だと思う。
そうすると長谷川先生は今日々の暮らしのお話を伺いたいんですが、
うん、
一日まずどのように過ごされてるんですか？
一日のあれはまずね、新聞を取りに行くよ。
はい、朝ね。
朝、はい、新聞には日にちが書いてあるからな。
そうですね、先ほど今日は何日ってのは分かる。
そう、分かる、これはもう間違いない。
はい、
そして、自分で日めくりのところに行って、その新聞のあれに合わせてめくればいい。
なるほど。
それでも安心だよな。
そうですね、
うん、
もうちゃんと時間は分かってる。
時間分かってる、
はい、
うん、もう時間が分かればもう最初のステップがうまくいったわけだから、はい、もう場所の検討もそんなに迷うことはないよね。それからやっぱり高齢になると足が悪くなるから、
はい、
そんなに外をフラフラ歩かないから ね、
なるほどね。
だから場所の検討がつかなくて家に帰れないなんてことはそんなに起こらないよ。これ杖だもん。
杖お持ちですね今日も。
うん、
食事なんかはちゃんと規則正しくされるんですか？
食事はきちっと食べます。3食。
そうですか、
うん、でまあ朝はだいたい家内の都合、まあお家の都合もありますけども、はい、パン食だよね、
はい、
でまあクロワッサンとか普通のパンを食べて、はい、それからお昼はまあバナナぐらいで。
ああそうですか。
過ごすとか、
ね、
はい、あるいはサンドイッチかなんか買ってきて食べるとか、あるいはご飯だったら白いご飯にふりかけして、お味噌汁でも作って。
なるほど。
お味噌汁だって即席のお味噌汁があるから自分でも作れるしね。で晩ご飯は晩ご飯でまたマーケットに行って、ちょうどその頃になると売れ残りの安く買えるから、
あ
お肉かなんか食べればもういいよね。十分に栄養ある。
先生そういうふうに外に買い物なんかにも出かけられるんですか？
うん、
はあ、そうですか。例えば喫茶店なんかには行かれるんですか？
喫茶店はね、行きつけの喫茶店があってね、
は
あ、でご主人がこう蝶ネクをしちゃってね、だから奥さんも海外宿手伝って、はあ、2人で夫婦でやってるんだよ。
もう何年来かそこにお通いですか？
そう、もう30年ぐらいかか
って。
で次には2回ぐらい行くことがある。
コーヒーお好きなんですね？
好き。でそこでね、ストロングっていうコーヒーが強いんで。
強いコーヒー。
これが美味しい。
そうですか。いやしかしいいですね、毎日そうやってね、外に散歩がてらに出かけてお好きなコーヒーを飲んで、
うん、
全然先生これ認知症の患者さんじゃないみたいじゃないですか？
そう、やっぱり行きつけのね、地域で行きつけのところがある。それからもう一軒ね、散髪屋さん、
はいはいはい、
こう散髪するところがね、その床屋からはね、その床屋さんとは、床屋とお客っていう関係が40年ぐらい続いてるんだよ。
じゃあもう先生黙ってれば先生の気に入るようなカットをちゃんと してくれる。
そう、カットしてくれるし、それからやっぱりあれだよね、昔話とか
床屋さんの話って ね本当にね、
アメリカのトランプ 大統領がどこどこどこ国際情勢までどっかから仕入れてきて、あれ話してくれるし、こっちもそういう調子に乗って答える
し全然退屈しないですよね。
退屈しない、楽しいよ
じゃあ先生、月に何回も床屋さん行かないといけないですね
そう、もう月
読書、本なんかはお好きですかね。
本はね、あの図書館があるんですよ、はい、そこで借りてくることもあるし自分で買って、はい、もう給料はもらってないからどっからもね、
あ、はいはい、
だから非常にきついんだけどさでもまあ蓄えたお金が少しばかりあるから、そこから家内に了解を取ってさ、で平家物語とか、
あ、平家物語、
うん、それから夏目漱石を大好きだ。
あ、そうなんですか。へ、
夏目漱石は素晴らしいね。あれはもうやっぱり文豪と言われるだけあって、あの人の文章は奥が深いし味わいがあるし、すごい人だね夏目漱石は。
そうですか。
あれはすごい。
じゃあほとんど読んでらっしゃるんです
か。そう、まだほとんどとまでは言わないけども、かなり読んでる。
もう先生はいろいろその研究もされてたし、書斎にはもう本だらけじゃないんですか。
そうとにかくそこはあの僕の戦場だからね、だから散らかってるけども、そこが出発点だからね。
じゃあ誰にも触らせない、
うんで40年ぐらいもう傾いてる傾いてるけどそのまま40年。
あ、大丈夫ですか。地震なんか来たら大丈夫。
地震が来たらもう大丈夫じゃないですか。
あ、そうですか。
150冊ぐらいあるから。
うわ、いや、しかしコーヒーを飲みに行く、本も読まれる、あの絵なんかはお好きなんですか。
まあ、絵も大好き。
あ、そうですか。
だから絵画のね、展覧会なんか行きますね。
あ、そうですか。音楽は。
音楽はね大好き。
あ、そうなんですか。
私の家内が武蔵野音大のピアノ科出てるんですよ。
はいはいはい、そうですか。
それから今日付き添いに来たマリっていうのがいて、はい、これは国分寺の方に、はい、やっぱり
国立ですか。
国立音
大、はいはい、
あそこのピアノ会、
あら、じゃあ音楽一家なんですか。
音楽一家。
はあ。
ピアノ3台あったんですよ。
あら、すごいですね。へえ。じゃあ奥様のピアノで心を癒され、読書で自分の好きなお時間、やっぱこういう美しいものを見たりとか、なんか好きなものを読んだりとかっていうのは非常にやっぱり精神的にいいんでしょうね。
いいよ。本当に音楽はね、直接自分の心っていうか魂にスポッと入ってくるからね。そしてもう心は踊るからね。
人の感性にこう訴えて自然にね。
そう。
いやー、それは素晴らしいお話を伺いました。あの一方でですね、その認知症になられてから今までにあの体験したことがなかったこと、これ初めてあの体験したよってことはございますか。例えば今あの杖をつかれてますけれど、デイサービスとかね、そういうところに行かれたことってあるんですか。
ありますよ。
え、そうです
か。だから僕はあの自分が医者の時は認知症の人にね、デイサービスっていうところ行くといいですよって言ったけど、
はい、
自分が行くようになった。行ってみたんだよ。ただデイサービスっていうのは迎えに来てくれるんですよ、
ね。はあはあ、
で、うん、で送ってくれる、
はい、
で9時から5時まで、
は
い、ちょうど1日。それからありがたいことは一つあってね、お昼ご飯前にお風呂に入れてくれる入浴サービス。
入浴サービス、はい、
これはいいよ。
あ、そうです。
気持ちいいよ。
あ、
そうです。王侯貴族の気持ちだね。
王侯貴族。あ、
で入浴サービスの時に体を洗ってくれて、いろいろ雑談をしてくれてたりして、でスタッフは一人一人の利用者のことを会議を開いて全部知ってるんだね。僕が退屈するからさ、まあなんか 松本清張の探偵物語かなんかのあれを持ったりして、本を読んだりしてるとね、長谷川さん面白いですかとかね、声をかけてくる。でみんな情報を持ってる一人一人の利用者に声かけするんだね。
デイサービスに行ったらこれは想像以上に素晴らしいところだったということ。
そう、はあ、みんなが知っててくれるっていうかね。
その介護とかですね、認知症のケアとか、日本のこのレベルっていうのは世界的に見てどうなんですか。
僕はね、日本は世界一長生きしてる国だよね。
長寿国ですよね。
長寿国だ、はい、だからあの政府の施策やなんかも抜きんでていいと思うな。かなわないと思うんだ他の国は。そして僕が思うのはアジア、
はい、
東南アジア、
はい、
これはその日本よりも高齢化が進行が早いんだぞ。だから日本がどういう対応しているのか、高齢者このにその認知症について注目してるんだね。で東南アジアだけだって世界中が注目してる。
そうするとそういう日本の技術っていうものは世界にこうどんどんどんどん役に立てる立場ですか。
うん、そうだよ、おっしゃる通り。だから輸出することになる、日本のお金でね。だから今まではさ向こうの人を呼んだでしょ。
はい、そうでした。
だからそうじゃなくて、こっちから出かけていって、専門職の人が、あるいは一般の人でもいい、人が行って向こうの人と相談して向こうの国情に合ったやり方を教えて差し上げる。それは日本の国威である。そういう仕方がこれからは必要じゃないかと思うんだよね。
高齢化の問題ってのはもう全世界的な問題ですから、そこに日本が先進技術みたいなのを持ってあの現地に行ってこう協力するっていうのはすごい国際貢献になりますよね。
そう、国際貢献、
今度は患者さんの立場でですね、
うん、
認知症になって初めて分かったことございますか。
うん、認知症になって分かってきたっていうようなことは、認知症っていうのは全く普通の人と同じことを考え、同じものの考え方をしてて、決して型にはまったこっからが認知症だっていう人は一人もいない。で午前と午後で違うし、夕方になればまた違うし、朝になれば元へ戻るし、これは大きな発見だと思った ね。
例えば認知症になったから昨日までの自分と全く違う人間になるってわけじゃないわけ、違うんですね。
連続性があるね。
連続性がなるほどね。そうすると周りの人たちもちゃんとあの接し方をきちんとしないと、患者さんというのはすごいこうストレスとか不安になるわけですよね。
そうそう、だからそういうのをさ、パーソンセンタードケアっていう、
パーソンセンタードケア、
その人を中心にしたケア、
ケア
でしなくちゃいけませんっていうことを言い出した人が、英国にいる臨床心理士が言ったブラッドフォード大学の心理学の教授なんだけどね、だけどこのキッドウッドっていう人は、波の人じゃなくてね、牧師でもあった。で自分の教会を持ってて、毎日曜日お説教して、そして心理学の教授もしとった。でこの人がパーソンセンタードケア、その人を第一にする、ファーストカムズパーソン、まずまず人がある、そして認知症の病気、こういうことなんだね。
なるほどね。
まず人がいて、そしたら認知症という病気にかかったわけだから、
はあ、その人のことを本当に考えて、接してあげるってことが非常に大切っていうことですよね。
そう、それで、ね、僕がもう一つ最後に特に強調したのは、
はいはい、
例えば私が 今ここに座っておりますけども、はい、まあ認知症ですよね。僕の人生っていうのはある時点から始まって、誰一人として僕と同じ生活費を持ってる人は全国探してもいないわけだよ。あなたもそうです。
そうですね。
あなた自身の生活力、あなたと同じ生活力を持ってる人は一人もいないでしょ。あなたしか持ってない。貴重な体験をしていらっしゃる。みんな一人一人違うわけだよ。それがみんな一人として同じじゃないじゃない。一人しかいない。だから貴重な人間なんだよね。尊い人間なんだよ、一人一人が、誰もが。だからそういう尊い自分であるっていうことを自覚して、そして日々私たちは本当に感謝しなくちゃいけないし、誰か人のためによりよく何かお役に立つことがあったらやらせていただきましょう。それは僕の気持ちですけども、
そのさっきのパーソンセンタードケアっていうのは、みんなそれぞれ大切なものを持ってるから、その尊重して、例えば認知症になってる人の気持ちを理解するのは、同じ目線に立つってことですか。
そうそうそう、同じ目線、同じ目線に立つっていうことは、自分と同じ人なんだから、まずさ、その認知症の人と会って話をするときに、今日は何がしたいですか、向こうの気持ちを聞いてあげなきゃいけない、それがパーソンセンタードケアだっていう。こっちから言うとね、例えば今日はラジオの放送があなたしなくちゃならないから行きましょうよって言うと、もうそのことだけしか頭にないから、自分が言いたいと思うことは言えなくなっちゃう、忘れちゃうわけだよね。だからその人の本当の言い分っていうのを聞けなくなっちゃう。
その人の言いたいことをじっくり聞くってこと。
そう、
聞き出すってことですね。
そう、
と結構例えば認知症の方だとこう時間がかかることもありますよね、それはもうこ辛抱強く待つということ。
待つ、そう、待つこと。
ああ、なるほどね。
待つこと、
その待つ時間も大切だってことですね。
そうだね、
うん、
その間もしかして言わなきゃならないってことがあったら、何がしたいですかとか、あるいは何はしたくないですかとか。
逆にね、
今日はお医者さんに行く予定だったけど今日は行きますかとか、
なるほど、
そういう聞き方ね。
こっちからこう高飛車に一方的に、お医者さんに行かなくちゃいけませんよじゃなくて、お医者さんに行けますかとか、
そう、
相手の気持ちを尊重してあげるってことですね。
そう、
それはやっぱり長谷川さんご自身もお医者さんの立場の時と自分が患者さんの立場になってみて感じ方が違う。
そう、
そうですか。
そう、
なるほどね。さっきのね、同じ目線に立つってお話がありましたけど、これをなんかこう、なんか分かりやすいような物語とかお話っていうのはございますか。
そうね、僕は最近いろんな本を書きましたけども、絵本を書いたんですよ。おじいちゃんとお孫さんとの物語だ、一緒にブランコに乗せてもらったり、いろんなところへ動物園に行って長い首のキリンを見たり、そしておいしい畑に行っておいしそうなトマトを二人でかじったり、おじいちゃんが取ってくれて、子供の自分が食べたり、そういう絵が描いてある。ところがある日のこと、そのおじいちゃんが、皆さんはどちら様でしょうか、家族で一緒に食事をしてる時、どなたか分からなくなっちゃったんですよ、そしたらその坊やが、おじいちゃん、おじいちゃん僕たちのことを誰も知らないって言うけども、僕たちは お母ちゃんもおばあちゃんも僕も妹もみんなを おじいちゃんのことをみんなよく知っているんだから心配ないよ。ああそうか、皆さんよく知っててくださるんですか。あ、それだったら安心した。
いいお話ですね。
一見落着。
そうですね、
うん、
普通なんかそう言われるとしっかりしておじいちゃんとかね、
そうそう、
分かんなきゃダメでしょみたいなことを言ってしまいますよね。
そう、
はあ、それは素晴らしい話ですね。
素晴らしい、はあ、絵本に書いた、
これはなんかそういう実体験かなんかあったんですか。
あ、実際自分のうちで起こったんだから。
あ、そうなんですか。
だからあれがもしね、失敗したら、じゃあ私これで家へ帰ります。
あ、そうですね、
タクシー呼んでいただけますかってことだろ。
なるほどね。
そうじゃないよ、ここはあんたの家だよ。いや、そうじゃないですよ、私の家は別にあるはずですから、とにかくタクシー呼んでください。あ、喧嘩になるんですよ。
そうですね、
暴れるでしょ
う。そういうなりますよね。
なりますよ。
そうですか、そういうふうにね、もう心配ないよ、みんなおじいちゃんのこと分かってるんだからっていう、うん、そういう気持ちに、優しい気持ちになってあげられるっていうのは本当に大事なことなんですね。
大事なことですよ。
なるほどね。いや、これはいいお話ですね。
うん、
この絵本っていうのは子供さん向けに書かれたんですね。
小学校の低学年から中学の 2,3 年ぐらいまでは通用するかなと思うんですけども。
いや、今大人が聞いてもいいお話ですからね。
そう、
本当に。
そう、
これはあの絵もちゃんと綺麗な絵本になって、
そう、ちぎり絵になってるね。
これね、なんかまあ余計にこう温かみがある。
温かみが、
そうですね、
おっしゃる通り。
そうですか。いろいろお話を伺ってきましたけれど、逆に今となってみて、その患者さんの立場になってみて、お医者さん現役時代ですね、患者さんにもっとこうしてあげればよかったかなというような、あの思うことってありますか。なんか
そうね、あのやっぱり患者さんと診療した時に、恥ずかしいけども、患者さんから教えられたことはたくさん、なるほどそうだな、例えばね、ある患者さんで、その人はもうアルツハイマー病なんだよ。でその患者さんに会ったのね。そしたらね、その患者さん、僕はマルイスみたいな医者がよく、
はいはいはいは
い、マルイスに使ってるとこうやってやれるし、あのコンピューターを見たり、はい、いろんなあの画像を見たり、はい、そういうことができるから、患者さんは立派なしっかりした椅子に、はい、そしたら、ね、その患者さんはね、座ろうとした、はいって言って座ろうとしたんだけど、この背中の方に座ろうとした。
ほう、背もたれの方に、
背もたれの方に座ろうとした。いや、そっち行ったらあなた転んじゃいますよって、僕は立ち上がって慌てて、こっちに座ってください、これはその自分とその椅子との関係、位置関係が分からなくなっちゃう、このために。でつつがなくやったんだけど、その時に、先生、私はどうして認知症になったんでしょうか、アルツハイマーになったんでしょうかって。それはどうしてって言うと、ベータタンパクがこうなってああなってこうなって、それがどうしてじゃなくて、他の人じゃなくて、どうして私だって、よりによってなぜ他のあの人じゃなくて私なんでしょうか。分かった、そういう質問の意味はね。もう技術畑卒業して、国立大学を卒業して、頭のいい人で、普通は技術畑だから、技術畑になるところだけども、あの頭が良くて能力があるもんだから、チーフになって一番上の人だから、そうですね、それは僕にはよくわからないけども、本当にそう思いますね、私もそう思いますよって言って、彼の手を握って、そうだね、そしたら彼も納得して帰っていった。
そうですか。
ある時はまた家族と患者さんと僕と3人、
はい
はい、患者さんは僕に先生はおいくつですか、うん、って言うから、
はい、
まあ88ですよと、88ですよと、あそうですか、そしたらまたね、すぐその後、あそうですかって言った後すぐまたね、おいくつですかって3回ぐらいです、
はいはいはい、
私はびっくりしてね、いやまあわかりました、で奥さんに聞いた、こういう状態で奥さんも大変ですね、
うん、
どういうふうにこういう時対応してらっしゃるんですかって聞いた、あ先生それはもう私の方ではこういう状態はかえってありがたい、えどうしてですか、もうご存じのように夫婦だけで年寄り同士ですから毎日顔合わせてると話題はなくなりますよって、ところがこの人は同じ質問をしますから私は同じ答えをすればいいわけですから、こんなに楽なことはありませんよ
すごく明るい前向きな方ですね、
はあ、で僕はなるほどと思った、
今まで会話がなかったのがそのご夫婦の間に帰っていいと、
そう、
はあ、
帰っていい、
これはしかしなんか逆に本当に患者さんから教わるって感じするんですね、
そうなの、はあ、そういうのか、なるほどな、もう一言も返すことはなかった
いやそうですか、本当にそうやって先生さまざまな患者さんも見てこられたし、今逆にまたあの患者さんの立場で経験もされたりして、これ先生あの公表したってことは講演会かなんかでお話になったんですか、
うん、こういうことになったっていう、まあ、カミングアウトっていう、
ね、はいはいはい、カミングアウト、
これは公表したのはもちろん公的な立場の時もそうだし文章でも書いたし、いろんなそういうチャンスがあって、何をして今するかってことを聞きたいっていうからね、だから話しました、そしたらまあとっても反響があって、
長谷川先生って言えばもうその認知症医療の第一人者ですから、普通の人が私は認知症ですってい う, こうカミングアウトするのと、長谷川先生がですね皆さんの前で私認知症になってしまったんですよって言っていろんな体験とか分かったことをお話しすると受け止め方重みが違うでしょうね、皆さんの、
そうですよ ね,
そうで
うね、専門家がそう言うんだからね、
とかえってこう勇気づけられるんじゃないですか、
そう
大丈夫なんだって、
うんね、うん、それがやっぱり認知症がその人らしく生きていくっていう一つのきっかけになればね、みんながそういう対応をしてくれればね、だから本質的な障害っていうのはさっきも言ったかもしれないけど暮らしの障害なんだよね、毎日の暮らしがうまくいかなくなるっていうのが最終的な本質的な障害なんだよね、だからそれを理解してあげればね、例えば大丈夫ですよって言ってあげるだけでもホッとするだろうしさ、
まあ今日は本当にいろいろいいお話を伺ってきましたけど、先生最後にですね改めてご自身が認知症になられてもうこういうことが大切なんだ、これからはこういうことを皆さんそんなに心配しないでやっていけばいいんですよっていうそういうメッセージってのをいただけますかね、
うん、そうね、さっきも申し上げた通り暮らしの障害なんだからね、お互いに心の絆っていうのを大切にして生活する、そしてその心の絆っていうのは一人一人がみんな違うんだから一人一人が尊い存在であり一人一人が大切な存在であることをよく自覚して、そして今 今の瞬間、過去はもうよし、今を大切にして、今何が自分ができるかっていうことを努力して、そしてそれを明日につなげる、未来につなげる、そういうことが大切じゃないか。そういう人を育てていくっていうことが大切だ。
先生、先ほどご自身で少しでもまだ社会のために役立ちたいとお話しされてましたけど、そういうお気持ちでまだこれからもいろいろ活動なさってきますか？
そのつもりでいます。どんなことがあるかわからないからもしれないけども、できるうちはね、そういう貢献をさせていただきたい。そのことがよく死ぬことだと、よく生きることはよく死ぬことだと、そう思う。
なるほどね。いや、今日は本当にありがとうございました。
明日への言葉、実は僕認知症になったんですというタイトルで、聖マリアンナ大学名誉教授で認知症介護研究研修東京センター名誉センター長の長谷川和夫さんへのインタビューをお聞きいただきました。